お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。この朝も主の御前に引き出してくださり、その口から出る一つ一つの御言葉によって生かしてくださるからありがとうございます。どうか聞かしめてください。またその言葉によって生きられるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はイースターです。イースターはイエス・キリストが十字架につけられて葬られ、また予言通りに3日目によみがえられた日を記念する日なんです。人が一度死んだらよみがえるということは、自然的に言えばそれは不可能です。でも今イエス様はよみがえりました。私たちが不可能だと思っていること、また私たちが常識的に考えたら考えられないようなこと、でも私たちの常識とか私たちが考えてということが全てではなく、私たちの常識とか私たちの思いをはるかに超えた神様の思いがあり、神様の技があります。だから神様がなすならば、ないところからあるものができ、また本当に死からよみがえらせる、それも可能です。神様だから可能なんです。で、私たちは神様がこのように思う、神様がこのようになさった、また神様がこのように今しておられる、これからそのように成し遂げてくださると約束した、そのことに対して私たちが心開いて信じてるのかどうかということが私たちの信仰です。私たちが信じられるもの、私たちのそういう常識や思いの中にあって理解できて納得できるような、受け入れられるような、そういうことを信じるのではなく、神様の口から出たその神の言葉が神様ご自身の技によって、神様の方法によって、神様のその時に必ずその通りになるんだということに対して私たちが認め、それを期待する、それが信仰です。信仰というのは今すぐ目に見えるものではありません。また信仰ということ自体が目に見えるものではありません。でも信仰があるないというのは、その人の価値観、その人の生き方、その人のその生活の身を見ればわかります。また信仰があるというのは、その人の心のその姿勢というか、心が自分で生きるのか、御言葉が生きて働くのか、それによっても分かります。だから人が自分自身で一生懸命こう努力して、また励んで、で勉強して、それですることは自分ですることです。でそれがちゃんとできるように神様に助けてください、またそのように教えてください、導いてください、それも一つの祈りです。でも聖書で言っている信仰というのはそういうことではありません。神様が、私はこういうものであり、あなた方にこういう思いを持って、あなた方のためにこういうことをした、それに対して私たちがまずどのように思っているのか、本当に神が私を作り、神が全てのものを作り、全てものを治めている、その神がおられる、その神様が私の神様なんだ、でその神様の前に私が全ての人類が罪を犯し、神の御前に出ることもできないし、またその罪の結果として死ぬしか、滅ぼされるしかないようになっている。でそのことを神様が心痛め、また私たちを愛するがゆえに救いたいと思ったから、神様がその救いの技を成してくださった。でその救いの技が十字架によって成し遂げられた。これは私たちの作り話ではありません。神様が思ったことであり、なさったことであり、私たちにそのように述べ伝え、宣告した、そういう神様の言葉なんです。信じる信じないは勝手かもしれません。でも信じる者は誰でも救われる。 それは神様の言葉だから、神様が信じる者には信仰から信仰へと歩めるように導いて助けてくださいます。だから神様は私たちが一生懸命神様の御言葉通りに生きようとすることに対して助け導くということよりも、神様の言葉自体を私たちが信じ、その神様がそのようになしてくださった、また今なしておられる、これからも成し遂げてくださる、そのことに対して私たちが信じるようにまず助けてくださいます。で、その言葉を本当に私たちが信じるならば、神様が成し遂げて、そのことを私たちのうちで今なさせ、その約束通りに必ず成し遂げてくださる、それ表してくださるということに対して私たちが本当に信じるならば、私たちは努力して自分で励んで生きるのではなく、神様どうぞ御言葉通りに私になさせてください、私は主のものですから、神様その言葉通りに、その約束通りに成し遂げられたと宣告した、その言葉通りに私のうちでもなさせてくださいという、そういう献身というか、神の御前に自分を明け渡すということをするはずなんです。だからさっき信仰というのは、自分が信仰によって歩もうとして励むのではなく、まず信じさせてくださる神様の働きがあって、その信じるようになったら、神様がどうぞその通りになさせてくださいと言って、私たちが聞き従って歩む、自分を明け渡して歩むという生き方が全く違います。人が努力して神の御言葉通りに生きようとしたら、それは昔の律法学者たちとか、そういうイスラエルの経験主義者たちが、パリサイ人たちが行った儀、それしかできません。人間が天に昇ろうとしたら、せいぜいかかと上げて手伸ばして、それにいくら山のてっぺんまで上がったとしても、たかが知れてるものなんです。私たちから見ればものすごく高い山で、本当に天に届くような、そういう山のように見えるかもしれません。だけども神様は、天の御国というのは、そういう山の頂点に立ったからといって手に届くような、そういうところではありません。神の御前には罪なき者が、本当に聖なる者が立つことができます。しかし人間は自ら罪がなく義なる者として神の御前に立てる、そういう人は一人もいません。義人はいない、本当に一人もいないわけです。パウロはイスラエルの人として、パリサイ人でした、律法学者でした。彼は自分自ら、自分の両親にこう照らしてみても、また人々から見ても、多分律法的には何の落ち度もない、そういう人生を歩んだと見えます。で、また人に蔑まれるような、そういう背景を持ったのではなく、ローマ植民地下にあったそういうユダヤの中で、彼はイエルサレムに住んだわけではありませんけども、でもローマ市民権を持って、またユダヤ人としても宗教的に立派に生活した、そういうインテリです。でも彼がその自分の知識や自分の経験さ、また自分の熱心さ、そういうことからは落ち度はなかったかもしれませんけど、彼は霊的に盲目でした。いえばイエス・キリストがメシアであることを知ることができませんでした。今日も私たちの知識や私たちの持っているいろんなもので知ることのできる聖書、そこで私たちの努力や私たちの励みによってできるあるこう経験さ、それはある程度できます。立派にも見えます。落ち度がないようにも見えます。 私たちよくあの人はなんかこう法律がなくても生きていける、あの人は本当に善人で正しい人で立派なんだという、そういうこう風に褒められる、そういう人もいます。聖人と呼ばれる人もいます。だけども神様の前に、心調べておられる神様の前に義と認められる人は一人もいないわけです。でその神様の前に霊的に盲目であったパウロはイエス・キリストを迫害する者としてイエス様に言われます。私はあなたが迫害するイエスである。そのイエス様はそのパウロに出会ってくださいました。パウロはイエス様を神様を敵対する者として信じ込んで、イエス様を信じる者を迫害し、その教会を破壊しようとしました。だけどもイエス様がそのパウロに出会ってくださいました。私たちも今イエス様を信じるということは、私たちからではなく神様の方から私たちに尋ねてくださり、信じるように導いてくださったからこそ、私たちは今信じることができます。私がこう人に伝道したり、こう兄弟姉妹と話をする中で、交わる中で、なぜ信じないんだろう、なぜ信じられないんだろうと思う時があります。こんなに子供もわかるし、真理というのはすごく単純なのに、なぜそんなに疑って、なぜそれが信じられないんだろうと思う時がありますけど、すぐ自分で気づきます。信仰というのは難しいから信じられないんではありません。信仰というのは神様の助けなしには誰も信じることができないということです。私たちが長いこう牧会というか、人の魂を導くために、こう養育するために仕えてきながら、思うのは、私たちがいくら教えても、私たちがいくら話しても、いくら抱えて助けて神の道に歩ませようとしても、信仰はそれぞれ本当に聖霊の働きによってしか進めないということを気づきます。私たち自身が人を救い、人を導き、人を助けということができないんです。結局私たちの中で聖霊様が働いてくださらなかったらどうにもならないんです。それで私たちは人に仕えて、人を教えて、人に本当に神様の道に歩むように助けるということをもちろんしますけども、必ずしなければならないのが、それが聖霊によってできることなんだから、聖霊様に私自身がより頼むということをしなかったら、結局は死んだものを生かそうと私たちがいくらしても、死んだものは自分で自ら生き返るということできないことと同じなんです。命が吹き込まれないと。でも命というのは人があげることできないんです。もし命というのは人があげることできるならば、誰も死なないでしょう。人の問題の中で死というのは一番大きい問題なんです。愛する人ができたら、その愛するものに対しての最も恐れは死です。愛するものが死ぬ、そうするとそれは失われると言われます。いえば交わりが断たれる。人間が失われて失われて、本当にもったいないし、ダメだと思うものいっぱいありますけども、逆に自分が死んだら、自分は何もわからないように、こう自分がなくなるということで、その後のことは私たちわかりません。でも私たちが誰かを愛するのに、その愛するものが死ぬということは、こっちで今その悲しい、失われた自分の愛するものを失うという、そういう悲しみ、その悲しみというのは よくいくら早く癒されても3年はかかると言います。人間が人間を失うというのは愛を失ってそういう交わりが断たれる、失恋するとかね、何か遠く離れてしまうとか、いろんな別なこともあるかもしれません。しかし死というのは本当に人間の手に届かない、どうにもならないものなんです。で、神様はその人間が死ぬということに対して心痛めてます。イエス様がこの地上に来て御国の福音を伝えて、また弟子たちを教えて、弱い者たちを癒し回復させる、そういう働きをしました。今も御霊様はその働きをしておられます。で、神様が私たちにどうしてイエス様を送って、どうしてイエス様はそういう働きをしているのか、それは神様は私たちを滅びずに死なずに永遠に生かすためである、御国を与えるためであると言ってます。だから私たちは生きているのが当たり前で、その生きるための重荷をたくさん持っています。健康とかお金とか地位とか力とか自分の感情とか、いろんなものを持って、私たちはそれが問題だと言っています。しかし神様から私たちの問題を言わせるならば、あなた方が死ぬことなんだと言っています。私たちは死ぬことがすごく恐れでもあり、私たちが最もこう嫌がるものだけども、人間は誰でも死ぬことが定められています。死ぬために生きてる、死ぬために生まれてる、言えばそのようにも言えます。なのに私たちは苦しみ、私たちは本当にいっぱいの苦労をしなければならない、毎日労苦が十分にある、そういう生活をし、それで結局は死んでしまう、虚しい、そういう人生の歩みを神様は心痛めて、私たちにそういう虚しい人生、そういう意味のない人生、本当に私たちの全ての労苦と全てのこう持ってるものと積んでる全てが何もならない、何の益にもならない、全世界を持っても何もならない、そういう人生ではなく、意味のある、目的のある、永遠に残る、そういう歩みをさせたいと神様願いました。宗教的に神から選ばれた先民として神様の律法を正しく行ったと思ってたパウロが、しかし霊的には盲目であり、イエス・キリストを迫害するものであった、その事実が、パウロが次聖霊によって歩むということがどういうものなのかを本当に鮮明にこう分別できるようにさせてくれます。例えば私たちがイエス様を信じずにもできたこと、それはイエス様を信じずにもできることなんです。御霊様によらずにもできることなんです。もちろんそれも神様の恵みです。なぜなら作られた自体が神様が作ってくださって、私たちのこの肉体の命自体も神様が生かしてくださるからなんです。しかしイエス・キリストにあって永遠の命を持って生きるということはちょっと異なります。それは聖霊様によって新たに新しい被造物として生まれて、また私たちは今度は聖霊様によって歩むように新しい生き方をするということなんです。神様は霊です。だから内なる人も霊なんです。私たちが今自分のうちに神様の子供として新しく生まれた内なる人を持っています。しかしそれは私たちの目に見えません。 神様が目に見えなくても神様がおられて、神様がおられることが私たちにいろんな面で神様の働きによって分かるみたいに、私たちのうちに新しい人がいるということは、私たちが聖霊様なしには持っていなかったことが私たちに新しく持たされて、新しく出てくることによって明らかになります。例えば私たちは自分が偉くなりたい、健康になりたい、褒められたい、自分自身がしたいことをしたい、それはイエス様を信じずにその前も私たちが思ってたことだし願ってたことなんです。でも神様の御前に叶えたい、神の御心を知りたい、神様に喜ばれたい、そういうことはイエス様知る前は絶対思ってないことなんです。願ってないことなんです。でもそういう思いが与えられて、そういう願いが与えられた、これは本当に与えられたものなんです。それは聖霊様によって与えられました。神の御言葉通りに生きようとするその思いが与えられたんです。それは自分のため、自分、人から褒められるため、人から叱られないためではなく、神様が私にしてくださったその愛と恵みのゆえに、そのようにすることが当たり前で、そのようにすることが私の喜びであり私の願いとなることなんです。神様の願いが私の願いとなる、それが聖霊様が私の心の主人となったということ。神様の願いは確かなんです。神の御言葉通りに、神の御心に聞き従って歩む、それが神の願いなんです。そうすれば誰でも死なず、誰でも破壊せず、誰でもよりこう偏らず、誰でも傷つかず、本当に神様ご自身の品性を持って、神様なさるその力によって守られ、その通りに生きられるようになる。花が花で咲くみたいに私たちは神の子供として生きるようになるということが事実なんだけど、私たちが信じなければそのことは私たちに現れません。神の力がないんではなく、私たちがそれに背く、私が自分の思いで生きたい、私の願いが叶えてほしいという、そこで神様にいつも言えば、花が鳥になりたい、花が私は魚になりたいといった別なことをやろうとしてるから問題であって、私は花なんだということで、どうぞその通りにしてくださいと言ったら、花が咲くみたいに私たちは神の子供として、主のものですから、神の子供とし、子供ですから、どうか神の子供として、かお父さんの品性を持って、お父さんが願うことをなさせてくださいと言ったら、神様は私たち一人を治められませんでしょうか。私たちが神様より強く、神様がなさることを妨害し、私たちが妨げることできるでしょうか。問題は、神様は私たちを心から願って、私たちの心をまず治めたいと思いますから、私たちの心で神様に背くものをまず取り除こうとしています。パウロは今日御言葉で言います。今私が生きるのではなく、私のうちにイエス様が生きておられる。私たちのうちにもイエス様おられます。でも私が生きてるのか、イエス様が生きてるのか、本当は私というのはイエス・キリストと共に十字架につけられた、それが真理です。それが神の言葉です。なのに今日も私の生き方、私の立場、私の感情、私の願い、私私私というのが生きてればどうします。イエス様が生きるということを私たちは体験できません。イエス様は死にません。神様です。ただ自分が信じないゆえに、自分が体験できないということなんです。イエス・キリストの死というのは、すべての人類のすべての罪の贖いの代価として 払われました。その死によっては誰でも許され、誰でも本当に罪に定められることありません。だけども信じなければその人が体験できないんです。神様は公平です。イエス・キリストの死は公平なんです。なぜなら全ての罪の全ての人の全ての罪の代価を全部払ってくださいましたから。どんな罪が大きい人でも世では絶対許されないと言って死刑になった、そういう人であっても神の御前にイエス・キリストにあっては立つことのできる恵みがあるんです。でも世にあってはあの人は罪がないと言われるようなそういう人格者であっても自らの義では神の御前に誰も立てません。だからイエス・キリストの十字架の血潮によってのみに私たちは恵みの御座に出ることができますし、また神様にそのイエス・キリストの義を着てこそ私たちは義と認められるんです。でその間にあるものが信仰なんです。神が私をイエス・キリストの血潮によって義と認めてくださったということを信じること。そうすれば自分のいろんな罪責感やまた人があなたはこうだああだというそういう罪に定めたり非難する全ての言葉から私たちは解放されます。なぜなら私たち本当に裁き私たち滅ぼすことのできる神があなたの罪の代価を払われた、あなたは新しくなった、あなたは私が義と認めたと言ってくださるんだから、それを信じるなら私たちは人が何と言おうと自分自身が何と思われようと感じようとその言葉ではなく神の言葉を私たちが受け入れるなら私たちは本当に許された喜び救われた喜びに満ちあふれ本当にそれが私たちに踊るほどこう喜びであり感謝であるということなんです。いつも喜び全て感謝することできるその根拠は私たちの救いなんです。世の中にあって死というのがその人間関係また私たち人間が持つ最も大きい問題だと言いました。その人がどういう問題を問題として今握ったとしても実は死が一番大きい問題なんです。愛する人、自分が頼ってる人が死んでしまう。私たちが子供を産みますけども、子供って産むまでは存在しないですね。できるまでは。だけどお腹にできて、それで産んで育てる中で、その愛という関係が結ばれます。そうすると一番願うことは死んではいけないってこと。男女が出会います。愛するようになったら最も願われることが死んだらいけない。しかし死なない人間はいません。確かに永遠の命というのは罪からの救いの結果です。しかしそれだけじゃありません。私たちが世の中で生きている中で最も大きい問題である死ということ、人と人の間にどうすることのできない死というものがあって、どういう人もそれを乗り越えることができない。死の前では人間は無力です。しかし私たちが愛する者が死ぬということが失われることではなく、世では私たちがみんなこう土に戻るけれど、でも本当の死というのが罪の結果であり、神様が永遠の命を与えるならば私たちは死んでも生きる、よみがえりという永遠の命という実態を私たちが知るならば、私たちは死によって悲しむということはしません。確かに今毎日生活して毎日見てたそういう人が毎日その日常生活の中で存在しなくなる、 それは悲しいです、寂しいです。しかし本当に失われた、もう関係が断たれたじゃなくて、目に見えない主のうちにあって、私たちは永遠に共に生きられる。それが事実信じられるならば、私たちはそこに希望があり、また私たちはそこにあって感謝があります。イエス様の十字架の死、それは罪の代価のための贖い生贄でした。また神様と私たちを和解してくれる和解の生贄でした。でイエス様のそのよみがえりというのは、私たちが今度神の子供として永遠に死なずに新たに生きることのできるという実態なんです。もし私たちが罪許されて神様の前に裁かれないということだけで終わってしまうならば、私たちはみんな裁かれないで終わります。でもよみがえりということがあるならば、私たちの信仰生活にそのよみがえりの力によって、よみがえりの命を持って生きるというもう一つ新たな場面があるわけです。たくさんの人は信仰生活の中でずっと罪の許しばっかり、こうって罪の許しのための信仰生活をしています。また罪を犯した、許してください、また罪を犯した、許してください。確かに私たち世の中で生きている限り、この肉なるものが私たちがこう願わなくても、罪の法則があって無意識的にも神に背いて、自分の世界、自分の国、自分の願い、自分の方法、自分のこうやろうとする、その通りに私たち肉体のその願いによって歩んでしまうという、私たちの古い習慣を持っています、法則を持っています。だから続けて続けて私たちは罪を犯してしまいます。イエス様信じてもそれは同じです。でもイエス様信じたら何が違うのか。昔はそれしかできませんでした。だけど今聖霊によって歩む新たな自分というのが見出され、そこで働き、そこで育っていくというのが、新しい人が私たちのうちに存在し、神の御心通り、神の願い通りに生きようとする、その願いがあって、またそれをなさせる実態が私たちの生活の中で体験できる、またそれが現れる、それが身として人の見えるところまでも現れる、それが私たちの信仰生活なんです。冬葉っぱが全部落ちて死んだ枝みたいになっている木が、春になると新芽が出てきますね。中に命があるというのは、種を植えたら根が出ますし、また芽が出てきます。私たちのうちに聖霊様がおられるなら、永遠の命が宿るならば、朽ちない御言葉の種が、イエス様が私たちの命となってくださってるならば、私たちは時になると必ず根が出て芽が出てきます。時になるとそうやって本当に死んだ枝のような、そういうところからも芽が出てくるわけです。それは時と方法だって神様が決めてることですよね。気が一生懸命自分で何かやってではなく、中にある命の力が自らなることなんです。だから私たちが信じなければならないのは、私たちが願って、私たちが励んでではなく、私たちにすでに与えられている新しい命、朽ちない種、神が私たちの命となってくださった、そのことが私たちを通して現れる。それが私たちの信仰であり、私たちの 願いであり私たちの期待なんです。私たちがこんな種を地に植えてそこから芽が出て芽が出ることを信じるのに、なぜ私たちのうちに朽ちない御言葉の種が植わって私たちから神様が現れるということを信じないのか。イエス様が種だからイエス様が現れることをなぜ信じないのか。逆に言ったら信じない方がよっぽどおかしいんですけども、でも信仰自体が神様が助けなければ私たち、働いてくださらなければ私たちは、世の中の全てを信じても神様を信じることができませんし、信じなければ神様のなさることを見ることができません。信仰によって私たちは見て、信仰によってまた神の口から出る言葉を聞き、信仰によって私たちは神様が私のうちでも人のうちでも世の中のどんなところでも御言葉通りに今日も生きて働くんだということを知ることができます。ある兄弟に伝道して、その兄弟が私にこう答えました。信じたいんです、信じと思うんです、でも信じられませんと言いました。だから私が信じられませんという言葉を捨てなさいと。あなたが信じたいとか信じようとかじゃなくて、神様に私が信じますから信仰を助けてください、信仰を守ってくださいと祈りなさいと。あなたは聖書の言葉を測っている、人間が測ったら疑いしか出てきません。さっきも言ったように私たちの常識は私たちの測りでは納得いかないし理解できなくても、神様だからできる、神様だからなさせる、神様だから真実だから正しいから、その方は他のはないからその通りになすんだということを私たちが信じることができるならば、それに私が疑う心や背く心を捨てなければならないでしょ。信じるということは疑わないことなんです。疑うこと自体を私たちが正しいとせず、私信じられませんということを正しいとせず、信じられないことを逆に神様に罪として告白し、憐れんでいただく、助けていただこうとするならば、私たちは助けられるんです。なぜならば私たちが信じて救われることは神の御心だからです。あるお父さんが子供をこう癒してくださいということで、イエス様のもとに来た時に、できるならばなさせてくださいと言ってました。神様が癒すことができる、また癒すことが神の御心であるということを信じるならば、私たちは信じなければなりません。神様が私たち一人一人誰であっても救われてほしい、悪人も死なずに小さき者一人も滅ぼさない、それが神様の御心なんです。神は私の救いを願っている。私が信仰によって生きることを願っているということを私たちが信じるならば、それを助けてください、それを守ってくださいということを神様にお願いできるわけです。自分で考えて、どうやったら信仰によって生きるのか、どうやったら信じられるのかを悩むのではなく、どうぞ私を憐れんで私の信仰を助けてくださいと言えるんです。イエス様はサタンが私たちをふるいにかけてると言いました。でもあなたの信仰がなくならないように私が祈ってる、言えば神様とその使わされたイエス様を信じることは神の技だと言いました。信仰の始めであり完成者はイエス様です。 のイエス様が私のうちに生きておられる。それは私が信仰から信仰へと生きられるように、もう新しい秩序を持って、新しい命の法則を持っているということなんです。罪の法則ばかり持ってるのではなく、信仰によって御言葉によって生きる新しい御霊の命の法則を私たちは持っています。だからこそ私たちは今までできなかったことができるようになりました。さっきイエス様を信じない時もしたすべてのことは私たち今もしています。でもイエス様を信じる前はできなかったことを私たちはできるようになった。ここに私たちの新しい実態があって、そこに私たちの永遠の命があるんです。私たちが信仰があるないということで、自分が神様みたいに完全じゃなければならないという、そういう願いを持って、そういう計りを持ったら、私たちはいつも私は信仰がない、信仰がないと言います。愛がない、愛がない。確かに人間としての自分が持ってる信仰とか、自分の持ってる愛というのは偽物です。せいぜいパリサイ人たちや律法学者が持った、そういうものにしかなれません。で、それは神に認められません。でも目に見えないけど、イエス様が私の命となり、御霊様によってなさるその愛、その信仰、その命というのは、私たちが認めても認めなくても、それは神の御前にあるものであり実体なんです。で、私たち信仰は今その目に見えないものを見ることであり、それを握ることなんです。今イエス様目に見えません。でも御言葉が宿り、御言葉通りに今私たちの願いを、私たちの生き方を変えて、神様の御言葉によって生きるようにしてくださる、そのことは私のうちに聖霊様がいなかったら絶対にそういう思いを持ちませんし、そういう働きできません。宗教的な働きは人間自らの力でもできます。でも神の喜ばれる歩み、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと聖書にありますけど、その神様がおられることと、神を求める者に神は良いものを報いてくださることを信じなければならない。私たちは神の前に何の資格もありませんし、資格もありません。何の自らの価値というのは、神に背いて勝手な道を歩んだその人間の価値というのは泣きに等しいものであり、本当に滅びに値する、そういうものなんです。死んでいくものなんです。だけども神が人を作り、人を愛した、で罪の結果として滅びるしかない、自ら破壊し、自らお互いに悔い合って互いに破壊し合う、そういう人間、それを神様は憐れんで救おうとした。その救いがイエス様の十字架によって成し遂げられて、今御霊によって私たちのうちで、私は死に、イエス様が生きるという新しい生き方が、新しい実態ができたんです。毎日外なる人は衰えて、内なる人は強くなる。多くの人がこの外なる人というのを肉体と思います。違います。年取るという意味ではありません。外なる人が衰えるということは、私たちの自分勝手に自己中心的に生きる、肉を持って、肉の思いを持って生まれた、その自然の生まれながらの人が衰えていくということなんです。毎日衰えていくことに、毎日新しい内なる人が新たになって、強くなって、育って出てくる。人間はね、神様は魔法使いのように思います。そうではありません。神様は命の法則通りに働く方なんです。御言葉通りに働くことな方なんです。だから私たちがイエス・キリストにあって新たに生まれることは瞬間的なことなんですけども、 新しいものとして生きるということは日々のことなんです。瞬間瞬間のことなんです。だから私たちは瞬間瞬間、外なる人が衰えて内なる人が強くなるということがずっとなっていくし、毎日こう生きてる木をずっと見ても私たちは育つこと、花が咲くこと見えません。だけど私たちがこう毎日出かけてみると木の中田花が今日は咲くのもあるし、何ヶ月ごと見ると季節が変わるのにいろいろ変わるということが目に見えます。だから私たちも毎日自分自身を見てれば何かこう見えません。育つのも変わるのも見えません。でも私たち信仰生活というのは必ず成長するようになっていますし、変わるようになっています。聖霊によって歩むならば、どのように変わるか、イエス・キリストを表すものとして変わります。イエス・キリストに似るものとして育ちます。なぜなら私たちのうちの種は御言葉なるイエス様だからなんです。種が種通りに現れるのは当たり前ですよね。自分自身の言葉、自分が種じゃありませんから。パウロは何が恵みであり、何が信仰であり、何が実体の福音なのかというのは知りました。だからもうイエス・キリストの十字架以外は何も思わず、何も誇らず、ただ自分の経験や自分の知識や自分の持てるもので語ったり働かず、ただ御霊様の働きにより頼んで、御霊様が自分を治めて自分を通して現れるようにだけ彼はもう何も知らないように決めています。で、自分がそのイエス・キリストを知る素晴らしさのゆえに、自分が今まで益だと思ったもの全部害だと思うようになりました。実際害だからそうなんです。自分の持ってる力、自分の持ってるその知識、自分の持てることが逆に神に明け渡して、神により頼んで神様について歩むことを全部妨げるからなんです。自分の計りを捨て、自分の肉の思いや願いや、またその力によって歩むことを捨てて、ただ聖霊によって始まったから聖霊によって歩みなさいというのは、自分の願い、自分によって歩むことをやめることでしょ。もはや自分は死に、自分のうちにイエス様が生きてる。私が生きてるのはイエス・キリストを信じる信仰によって生きる。その信仰によって生きるというのは、もはや自分のためではなくイエス様のために生きる。自分の方法で生きるのではなく御霊様の方法で生きる。自分の時で生きるのではなく神の時で生きる。すべての目的と、すべての方法と、すべての価値観と、すべての願いが、ただ神の思いが神の方法で、神様自らの熱心でその御言葉通りになさせることを信頼して、自分を清き生贄として神の御前に明け渡す、そういう生き方をしました。それが礼拝だと言いました。それが私たちの信仰の全ての歩みのベーシックであり、道であり、方法なんです。私は恵みを無駄にしませんって。今日は救いの日ですね。今は恵みの時です。今日もイエス・キリストの十字架の血潮は私たちにそのまま神の救いの技として、救いの完成として効果があります。イエス様の十字架の血潮によって私たちは罪を許されて、どんな多くの罪であっても、本当に紅のような罪であっても雪より白くなります。イエス・キリストにあっては全ての人が新しくなり、全てのものが罪に定められることはありません。 だからパウロは言います。私はもう人間的な標準としては絶対に人を見ません。前はイエス様もそのように見ました。そのイエス様を人間的な標準として見ては神の前に最も傲慢なものであり、神に逆らうものであり、自ら神だと言いましたから、殺されて当たり前な人間だと思いました。でも本当に神だから神だと言ったそのイエス様に対して分かった時に、私たちのうちにおられる神様が本当に神だから私は神なんだ、あなたを作ってあなたを生かす神なんだ、あなたを愛してる神なんだ、あなたを新たにした神なんだという言葉を私たちが本当に信じるならば、どうぞというはずなんです。パウロがそれができました。そのイエス様が私のうちにおられる、私を愛しておられる、私の新しい命となった、永遠の命となった、そのこと一つで彼は地上のすべてのもの、自分が握ってた益だと思ったすべてのもの全部悪だと思うようになりました。比べもならない。ここでどんな苦難を受けてもイエス・キリストにあって私たちが永遠に神の栄光に預かう、それには比べもならないということが彼の告白の口の告白ではなく彼の信仰でした。信仰の告白であり、ただ口先の告白ではありません。私たちはよく旅での告白とかパウロの告白をします、真似します。多分本当にそうなのか、生活の中で。でもダビデの信仰告白でもパウロの信仰告白でも、その信仰告白というのは神様ご自身が、御霊様が示し、御霊様が告白させている、そういう告白であるならば、今日も私たちのうちで同じく御霊様が働いては、ダビデのように、パウロのように、ペテロがその主は生ける神の子供だという、キリストであるということを告白した、そのことのごとく私たちは今日もイエス様は私のうちに生きておられる神様です、私の主人です、私の命です、私の道です、私の生き方、私の真理であり私の実態なんです、ということを私たちは告白することができます。パウロが特別じゃありません。パウロに信仰告白をさせている聖霊様が私のうちにも同じく今日も生きて働く神様ですから、私たちも同じく告白できるはずなんです。私たちが自らの義で生きようとするなら恵みを無駄にすると聖書は言っています。恵みから落ちた、恵みから離れた人であると言います。今日も私たちはただ十字架の血潮の恵みによって神の御前に、恵みの座に大胆に出ることのできる、そういうものなんです。その恵みの御座に大胆に出るということは、感謝を持って、喜びを持って、また自分の体を、自分のすべてを神の御前に生きた生贄として明け渡しつつ歩むことなんです。だから古きものが持ってる生き方とか価値観とか、そういうのを私たちみんなが持ってますし知ってます。でも新しい内なる人が、イエス・キリストによって新たになったものが持ってる、その新しい価値観、新しい生き方、地上のこと、世に対して釘付けられた私たちは、また肉体とともに情欲と欲望も釘付けられた私たちは、もはやただ御霊様に導かれて、御霊様によって神の御旨がなりますようにという、ただ一つの願いを持って、自分が明け渡しつつ天のものを求めて、上のことを思い生きる、そういう生き方、そこに 永遠の命を持った者としての平安がありますし、主と共に歩む喜びがありますし、また神の言葉通りになるということを期待し、まことのその希望によって生きることのできる、そういう事態があるんです。神様は私たちが死んだ後に永遠の命を与え、死んだ後に救いを与えるのではなく、すでに救ってくださり、すでに永遠の命を与えてくださいました。だから私たちがこの地上で、この世の中で生きている、その毎日の生活の中にあって、信仰によって生きるということは、その神様のくださった恵み、イエス・キリストにある平安、イエス・キリストにある喜び、イエス・キリストにある希望、イエス・キリストにあるその新しい人が生きる実態、神の子供としての特権、それを味わって、それを表して、私たちそれを分かち合って生きることなんです。それを聖書は、私があなたを愛したように愛し、あなたを許したように許し、あなたに仕えたようにしなさいという、その言葉で表れています。私たちができることではなく、私たちが死に、イエス・キリストが私たちの主人となったから、イエス様が私にしたように、イエス様は同じ神様だから、同じ方ですから、私の生活の中でもなさせ現れる、それが愛であり許しであり使えることとして現れる。神に聞き従ったように、私たちのうちでイエス様、同じイエス様だから、今日もただ神様に聞き従って歩む、そのイエス様が私の主人ですから、なさせる。それが今日も私たちに同じく与えられた恵みであり実態なんです。信仰によって生きることは私たちに重荷となりません。神が私のうちに生きておられ、神が私のうちで生き方を、神、イエス様が生きたように、イエス様が父に従ったように、イエス様が愛したように、イエス様が許したように、イエス様が語ったように、イエス様が成した全てのことのように、今日もなさせることが私のうちで現れるようになる。それが信仰生活です。それは自分の励みではなく、御霊様の生きて働くことによってのみに現れます。どうぞ今日も御言葉通りになさせてください。そのことによって、マリアは御霊によって身ごもりイエス様を産みました。今日も私たちが御言葉通りに、私になさせてくださいということによって、イエス様が現れ、イエス様の栄光が現れ、イエス様のみの、イエス様だけが本当に褒めたたえられる、そういう生活、そういう生き方、そういう私たちとなれることが今神によって保証されています。どうなんでしょうか。今日私たちは自分の栄光を求め、自分の影響を求め、自分の願いを求めてるでしょうか。そうじゃなければ、御言葉通りになさせてください。神の思い、神の願い、神の栄光を求めてるんでしょうか。私のうちに来ておられるイエス様、その方が現れる時、私たちは本当に幸いであり、神の栄光に預かるものであり、神の子供としてのそういう特権を味わいます。お祈りします。世にあって全てのものを持ち、自分の願いの全てのものができても、私たちは死んで滅びるしかない、そういう人間でした。しかし神様ご自身が私たちの罪の贖い主として、全ての罪の代価を払ってくださり、私たちのよみがえりとなってくださり、私たちの永遠の命となってくださり、神様、神の言葉が、神様の思いが、神様ご自身が私たちの内から生きて働き、また現れるように恵みを与えてくださったことをありがとうございます。 そのことが今日も私たちの喜びであり感謝であり、またその主と共に歩むことが私たちの楽しさであり幸いであることを感謝します。神様どうか恵みを無駄にせず、恵みを味わい、また分かち合えるものとなさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。